生放送でお届けしておりますフレー八戸土曜スタジオ、本日は2月の4日2月の第1週目の放送ということで、スタジオに私学塾の塾長畑山敦史さんをお迎えいたしました。よろしくお願いします。
こんにちは。
敦史塾長の教育相談、
はい、
今月は2月ということは受験月。
そうですね。
ですよね、はい、すいません、私風邪ひいてしまいまして、
ええ、
塾長に風邪をうつしてしまうともう大変なことになるので、あの今日私あんまり喋りませんから、塾長にいっぱい喋ってくださいでもあの中学生の皆さんも風邪ひかないように努力してるみたいですか。
そうですね、みんな気をつけてますよね。
手洗いうがい、美味しいものをよく食べ、よく寝て、よく勉強する。
よく寝ちゃダメですよね
そうですよね、はい、風邪ひかない程度にみんな寝てください。それでは早速受験生の皆さんから届いている相談ごと、この質問いってみたいと思います、
はい。
中学校3年生女子、ラジオネームみかんいちごさんからです。こんにちは塾長。前期入試までもう20日を切り、不安の毎日です。あと20日でできる効率の良い勉強法は何ですか。それから試験前日にはどういう勉強をすればいいのでしょうか。
はい。
続きまして中学校3年生女子、リロさんです。ラジオネーム。もうすぐ入試本番なのに、私は不得意教科がどうしても克服できません。同じような問題を解いても点数が上がらないのですが、どうすればいいのですか。不得意教科を得意教科にすることはできますか。3人目、中学校3年生女子、ラジオネームピカチュウさんです。絵が上手な方です。前まではとても国語が好きで、他の教科より点数が良かったのに、今年に入ってからとても下がってきてしまいました。特に文章問題ができなくなってきています。数学と違って公式などがあるわけでもないので、勉強の仕方もあまりわかりません。どのような勉強法で勉強すれば元の点数に戻るのでしょうか。
はい。
全体的に焦りを感じますね。
そうですね。
まあ、うん、今月なので焦ってなきゃおかしいっていうのもありますけどね、
はい、20日って言ってますけど2週間ですよね。あと、来週土曜日で11日、
はい、
でその11日日曜日過ぎると14日が私立の入試、
うん、
で次の土曜日は18ですから、
はい、
そうすると日曜日が高専高等学校の国立高専ね、
はい、
の入試があって、私立の発表があって、
うん、
その水曜日に入試ですから、
あと
実際は2週間ぐらいですよね、勉強できるのは。
そうですね、
うん、
じゃあもうあと2週間で何をすればいいでしょうか。
何をすればいいかってことですよね。はい。そうするとその最初のみかんいちごさん、効率の良い勉強法、
うん、
まあ、残りラスト14日で、
はい、
まあ、点数上げたいわけですよね、
うん、
それから不得意教科、得意教科、この辺も同じ話ですよね、これはね、
うん、リロさんも同じですね、
う
ん、
そうするとまあその得意教科と不得意教科分かりやすいですよね、うん、話としては、
はい、
でこれはあの不得意教科を、得意教科にすることはできますかと言われたら、もうできないって言ってあげた方がいいんじゃないですかね。まずは
できないって言っていいんですか
言っちゃってね、言っちゃってあげた方がいいでしょう。それで、
そうですね、
まずですね、得意教科の勉強を始めて、
うん、
で不得意教科はその日の最後にすると、
ほう、
いうふうに分けたらどうでしょう。
確かに先に不得意をやって、
うん、
できないできないできないできない、ああできないってなりますね、うん、
ああできないって言って、あの得意教科のテキストを開ければいいですよ。
もう開きたくもない
です。できないって言って寝ますよね。
はい。
眠くなってね。
やりたくない。
だから、得意教科をまずやるってことですよ。
うん。
だから一日例えば4時間勉強、5時間勉強するんであれば、そのうち、まあね、5分の3とか4とかを得意教科に当てて、
うん、
1時間だけ不得意教科にするとか、
はい、
そういうふうにしたらどうです？
うん。私もそれがいいと思います。
は
い。
私はそれを進めます。
うん。得意教科をやる方が、不安がそんなに膨らまない気がしますね。
うん。あの、ただですよ、その不安っていうのはまあいい気になるのもどうかと思いますね。できるできるっていうのはちょっとどうかと思いますが、
はい、
あの基本的に何をやったらいいかというと、 今までできていたことをきちんともう一回おさらいするということです。
はい。
得意教科の例えば類題をどんどん解いていって点数増やしていくぞって言ったって、その点数の教科は100点しか取れないんです。ということは平均点はね、60って出たらどんなに頑張ったってその子の力によるけども、70だったり80だったり90だったり、今90取ってる子が100点取れないですよ、なかなか。
でしょうね。
そしたらそれよりだったら不得意教科で20点だったものを本当は60点にした方が点数は伸びますよね。
確かに。
だから不得意教科をやれと言いたいんですが、不得意なんですよ、ずっと。だから
不得意が得意教科にガラッと変わる、
変わるってことがあったら、12月から勉強したら12月1月でね、
もう
得意中の得意になってるはずですから、
はい、
それでもまだ不得意なんですから、まず寝ないように、眠くならないように、得意教科からやったらどうだろうかと、
はい、
いうことがアドバイスですね。
あと得意教科だったものは点数が取れないっていうのはピカチュウさんですね。
これはですね、まずまあこの人のこの子のね、あの質問のまあ深読みかもしれないんですが、国語が好きで他の教科より点数が良かったって言ってますよね。
はい。
ってことはもしかしたら定期テストだったかもしれない。通常の中間テスト、期末テスト、それは試験範囲があって、習ったばっかりのとこだったわけですよ。で今模擬試験とか入試は
全部ですね。
全部だし、教科書からは出ませんよね、その同じ文章は。
確かに。
そうすると、まあ結局応用が効くのかっていう話になってくると。ただ、まああまり、びっくりしなくていいですよ。応用だから大変だじゃなくて、どうしたらいいかというと、まあ公式がないって言ってますが、実は、入試問題っていうのは、選抜に使ってるわけですよね。高等学校の方
は。はい。
つまり入学者を選ぶわけですよね。つまり選ぼうと思って得点の差をつけようと思ってるわけですから、どうしたらいいかって言ったら、より取ればいいわけですよね、自分が。
取りたいです。
取りたいでしょ？そしたら、今まで出てくるパターンが決まってますので、放送の問題があって、国語ですよ。ここに聞き取りがありますからね。これ青森県特集です。聞き取りがあって、漢字があって、古典が出て、そして読解問題が2つ出ます、物語と新聞のような論説と、そして作文が出る、
はい、
全てから取っていけばいいわけですよね、
うん、
ですから一番大事なのは時間配分。
時間配分、
時間配分で、特に国語の読解問題2題出ます、大きな問題が、その2題は12分から13分で解かなきゃならない、
はい、
それを15分とか20分とかかけたら、だから作文に手が回らないで10点配点が0点になりますから、青森県の作文ね、特に八戸地方の場合は点数くれますんで、作文はきちんと書けばいいです。
はい。
ですからそういうことを考えたら、まず時間配分をちゃんとやりましょう、
う
ん、それして、もう一つは漢字、漢字国語を一生懸命練習すればいいです。
今は、
はい、
今の時期は特に。
どうしてかというと、青森県の国語の問題は記号だけ丸すれば点数になるっていうのは最大でも 45% ぐらいですか。
そうなんですか。
まあ例えば A 丸して E 丸してみたいなことでやっていけるってことは、50点超えることはないわけです。必ず書き抜きなさい、でも字書かなきゃならない。一番問題はミスですよね、その誤字ですよね。
分かってるのに違うの書いちゃったってもったいないですよね。
そうそうそう。そういうことを防止するために漢字練習を一生懸命やればいいんじゃないですか。
はい、
それには出る順のね、いろいろ問題集とかありますんで、漢字一生懸命やって、そして去年の問題とか一生懸命解いて時間配分を覚えましょう。そうすると、国語はまた、いい点数取れるんじゃないですかね。
とりあえず、今みんな見つめてるのは、今回のテスト前期後期に分かれた分の前期を見てますよね。
はい、
今は前期だけ考えてればいいんでしょうか。
いや、それがですね、発表が3月3日なんです。
ひな祭り。
ひな祭りですよね。
はあ、
222で受験して3月3日が発表なんですよ。
はあ、
ですから222から3月3日までの間が、やっぱり後期に対する準備の期間としては、分かれ目になるんじゃないかなと。
2月22日から3月3日までって言ったら、10日ちょっ と。
ありますね。
ありますね。はい、ここで勉強するかしないかは、
うん、大きい。
大きい。
で、後期が3月の14日ですけれども、
はい、
まあ、発表になってから10日あるわけですが、うん、今度は小論文と作文が出てきます。
はい、
面接もあります。それは点数化されるんですね、
うん、
そうするとただまあ、教育委員会から発表されているね、後期選抜のためにどのような勉強すればよいですかってこう Q&A の、うん、冊子があるんですが、
はい、
特別な勉強する必要はありませんなんて書いてますけどもやっぱりやった方がいいですよ。
そうですよ、
受かろうと思うなら、
うん、
で特にその小論文と作文はどこが違うかっていう人が答えられる人がいるかっていうことですよね。まず
すいません、小論文と作文は、
うん、
どこが違うんですか？
ってことになりますよね。
はい、
それで、例えばですね、後期で、八甲、東、北、西高は小論文ですが、南高校は作文で出ます。工業と商業も作文で出ます。
はい、
というになりますから、じゃあ作文対策と小論文対策をどうすればいいのかと。
違うんですか？
違うわけですね。
あら、
うん、まあつまりその違うっていうふうに高校の先生は言ってるわけですから、
うん、
何らかのその選抜基準が違ってきますよね。
ですよね。
まあ簡単に言うと作文は自分の感想を述べればいいけれども、うん、小論文っていうのは反論だとかね、きちんと考えた上で自分の意見を述べるってことですから、
うん、
もしかしたら文章がずらーっと出てそれを読んで意見を言えとか、
うん、
それは小論文ですよね、
はい、
作文は何かについて自分の思ったことを書けばいいわけ、
うん、
じゃあどうやって差をつけるのかってことになってきますから練習は絶対必要です。
いやー大変ですね。
うん、大変ですよ。その大変なのが、
うん、
3月の14日ですが、なんと3月の11日この前後で卒業式があるということ。
いやーまた後期の試験に集中したいんだけど、
うん、
でも卒業式があったりするとその準備だとか、
はい、
あと友達と別れ離れになっちゃうとか、
う
ん、なんかそういういろんな感情もあって落ち着かない時期ですよね。うん、
で、まあ、ここでお話、まあ、ラジオですからね、
はい、
言っておきたいこととしては、その3月の3日以降ですね、
うん、
6日から8日に出願先の変更期間ってのがあるんです、
はい、
つまり自分が前期は8校って出してたけども後期南に出してもいいということなんですね今年は、
うん、
この制度は中学校の先生も初めてですよ。入試会から
誰もが初めて、
そう、高校の先生も初めてなんですよ、
はい、
で、自分たちが今例えば面接とか作文の練習を学校でやってくれてるところがあると思いますが、
うん、
それでいいかどうかっていうのはわからない。なぜかというと、
はい、
前もこういうことがあったんですが、細胞臭とか違う、こう、入試制度がこう変わった時に、
はい、
うちの塾だったんですけども、二つの中学校で、
はい、
その、うん、願書を出すのを担任の先生が知らない学校があった。で、それは落ちてからの話だった。今回も3月3日、落ちてから後期の話になりますよね。
はい。
受かった子もいますよね。
はい。
落ちた子もいますよね。学校の先生忙しいですよ。
バタバタですよ。
うん。だからその中で、自分は落ちて、どこに行きたいとか、どうしたいっていうのを、学校の担任の先生が一人一人にきちんと正しく全部やってくれるって思ったら、それは、市内の中でね。
はい。
一人や二人は、なんかいろんなことが起きますよ、これは。
うん、人間のやってることですから、ま
あ、起きますって言っちゃえばね、あれですけど、起きる可能性があるんで、
ありますよね、
お父さんお母さん、
うん、
自分で自己選択の自己責任なんだから、うん、きちんと知ってなきゃならない。
いやー、こりゃー、やっぱり人には任せてられません、
うん。っていうふうに思った人はいいかもしれないけども、
うん
うん、任せてしまう人もいるでしょうね、やっぱりね。
いやー、これはぜひ、
うん、
ラジオを聴きの皆さんも、3月第1週目の放送っていうのは、
はい、3月4日ですからね。
そうです、3月4日ですから、このフレ8の土曜スタジオの、厚塾長の教育相談も、はい、ぜひこれは聞いていただかなければなりません。いやー、今月、まず試験だとは思ってたんですけど、いや、来月もこれは大切な時期なんですね。
まあ、それであと一つはその前日、
はい、
試験の前日にはどういう勉強すればいいでしょうかってありますけども、
はい、
これは、大体1時間、1教科1時間、5教科ですから5時間の時間がありますんで、1時間でできることをやりましょう。それは、やっぱり今までのミスしたところをもう一回見直すだけで、1時間終わりますから。それを5教科きちんとやって寝るんだっていうことを、今のうちに計画を立てたと。
はい。
で、お父さんお母さんの方は、やきもきするでしょうけども、まあ、カツ作って、なんかね、くっつわせてきてみたとかありますけども、まあ、いろいろお父さんお母さん考えてると思いますが、褒めてあげてください、子供を。
はい。
うん。よく頑張ったねっていうのは、こんなに続いたねっていうのもいいだろうし、お父さんが顔、ね、顔つき変わったねって言ってあげるのもいいと思います、
うん
ね。そういうふうにして送り出してあげたらどうかなと思います。
そうですね。子供だけじゃなくて親ができること、そうですね。よく頑張ったなって、そんな褒める言葉の一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
あまり言うとうるさいです。
そうです
ね、一つこう言ってあげて、送り出してあげましょう、
はい。
はい。
それではどうぞ皆さん、来月3月4日のこのコーナーもぜひお聞きになってください。スタジオに私学塾塾長の畑山敦さんをお迎えいたしました。今週もどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。